業務の誰でもできる化で社員が輝く組織開発。
どうも、誰でもできる化コンサルの田村ひとみです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。インタビュアーの若井のり子です。さて、ひとみん、前回のお話なんですけれども、
はい、
あのスタートアップの企業というのは、うん、こういうあの組織図ですとか、
はい、
そういう役割とかを、仕組み作りをして、それをみんなで共有をする、それが、うまくいっているっていうことでしたよね、はい、ただ
そうですね、
時間が経ってくるとそこがなかなか難しくなるというお話でした。
はい、
はい、今週その続きなんですが、で、
はい、その続きでしたね。この話の発端は組織開発とはっていうところからだったと思うんですけど、
はい、
組織開発とは目的を持ったチームがその機能をこう果たすように、まあ、どうしていくかっていうのだよっていうことだったと思うんですけど、
はい、
はい、機能を上げていくってことは、まあ、それぞれが、こう、そこにいるチームメイトが、自分の技量を上げていくっていうこともあるでしょうし、うん、人員配置をうまいことしていくっていうことでもあったりすると思うんですけど、
はい。
その時に、こう、始まって間もない企業は、誰が仕組みを作るのかっていうのが、多分、まあ、比較的明確だと思うんですけど、
はい。
何年も経った企業だと、
ええ、
もう仕組みはもうすでにあるものなので、
うん、
それを変えるって言ったときに、誰に承認を得たらいいのか、うん、何だったら、全部社長に聞くみたいな。
ああ、
うん。ってことがあったりするんですよね。
いや、でもありますよ、これ。
はい、
うん。昔からあるものなので、もうそれで当たり前になっていて、はい、わざわざ、うんうん、今から変えるの誰がっていう話になりますよね。はい、で、これ、うん、例えばその、作った時に、その時の社長さんがいればいいですけれども、
はい、
例えばその、後継者の方、次の方が社長になったりとか、
うん、
こう、代替わりをしていくと、はい、いや、昔の社長なんですっていう感じで。自分ちょっとまだそこ責任持てませんっていう感じになりがちですよね。
なりがちですね。なんだったら、その、何かこの変えようかっていう仕組みに対して、愛着を持ってるフル株社員さんとかがもしもいたら、
なるほど、
うん。このルールはね、こんなことがあってね、それで生まれたルールなんだよって言って、はい。だからこれはね、あった方がいいんだよって言って、過去の経験から言われることもあるでしょうね。
なるほど。ありそうですね。うん、
ですね。で、まあ、それがいいか悪いかは、一概には言えないんですけど。
はい。
はい。なので、まあ、若手の管理職の方とか、別の部署から来た管理職の方が、組織開発をする、どうしたらいいか、で悩むのは、まあ、わからんでもないことですよね。
うん、
今まである仕組みを変える権限をもらっちゃったけど、
はい。
僕が変えていいんですかみたいな。
それはでもね、あると思いますよ。
はい。
うん。
はい。
ちょっと手をつけるところが大きいですよね、ナタを振るところが。
そうですね。はい、はい。その影響力っていうことも考えたときに、うん、別の部署から来ると余計にこう、判断迷うことって、きっとあるでしょうね。
そうですね。別の部署だからこそ、うん、とてもよく見える、はい、だと思うんですけれども、
はい、
じゃあいざそれを変えていくっていう時には、うん、ね、さっきもおっしゃられたようにいろんな抵抗もあるでしょうし、
はいはい、
大きなことで、まあじゃあまあ、うん、いっかこのままでってなっちゃいそうな気もしますね。
はい、そうですね。で、またその部署で叩き上げで課長になりました、はい、部長になりましたっていう人は人で、きっと、その先輩方の上に立ってたり、きっとするでしょうね。
うん。
うん。したときに、誰かの不利になるようなとか、
はい、
先輩方が不慣れになって、 しまうような何か仕組みとかだと、
ええ。
決めかねるってこともあるでしょうね。
なるほどね。
抵抗もあるでしょうし。
はい。以前ね、お話しいただいた、例えば電子化とかでも、そういうのとかでもこう、導入するときにいろいろね、摩擦があるっていうようなお話もありましたが、そういう感じでこう、何かをガラッと変えるとか、そういうときにはやっぱり問題ありますよね。
そうですね。やっぱり人の心の動きのところで、どうしたって抵抗が生じやすいので、何か変化っていうのは。
はい。でもですよ、ひとみ。そうですよね。でも、それをやらなければいけないですよ。
そうですね。マンモス、この間取り損ねたのに、取れるように組織を変えていかなきゃいけないのに、
そ
いや、俺はさ、もうこの道30
う。
年、罠がかりやってんだぜ、とか。
それだともうみんながもうね、腹ペコのもうほんと、もう、も
ね、
う
誰
歩
得
く気
っ
力
ていう
もあり
ね。
ません、みたいなね。
そうですね。なっちゃうわけですよね、組織
は
が。
い。
なので、大切なのは、各部署、そして各役割、この
はい。
役職だったら役職の役割を明確にすることであるってことなんですよね。
そうですよね。じゃあ、どうやったら、それを明確にして皆さんで文書共有してっていうところを、新たに、年月が経った企業とか、新しく来た方ができるようになるんでしょうかね。必
決
要
め
は
るっ
必
てこ
要
と
でで し
す
ょ？
ね。
え？
そう
お
で
答えく
すね。
ださい。
決めるってことですね。
決める？
決める。
どういうふう
なん
にです
で、
か？
組織図を、書きますよね。今、こうだなって言って、書き出して、で、今、誰がどんな仕事してるんだろうねって言って、各部署ごとに、まずはこの部署は何をするしか部署ですって言って書き出して、部署ごとに、まずは部署ごとにですね。で、次には、それぞれの部署の役割がありますね。その部長とか課長とか、係長とか、課長補佐とかって、そこの人たちは一体何を今やってるんだろうかって書き出すですね。そうすると、案外こう、やるべきことなのに、どこにも書かれてない役割ってことが見えてくるかもしれないし、あとは重複してやってるってこともあるかもしれないですね。
ああ、二度手間っていうね。
二度手間。二 度手間ってこともあるし、複数の人が同じ役割を持ってると、責任転換だったりとか、
な
お
る
見合い
ほど。
とかね、生じやすいですね。
そっか、そういうことですね。じゃあ、やっぱりこの組織図から各部署あるいは役職の見直し、これってやる必要ありそうですね。
そうですね。めちゃくちゃ働きます、これをすると。
今までひとみんそういう企業の中での組織、作りっていうんですかね、組織開発というところで、この組織図書いて共有するっていう、この、は、どうでした？やられてみて。
やってみて、もうここで終わってもいいっていうぐらい皆さんスッキリされます
あ、
ね。
本当ですか？ すっきりって感じ、気持ちは。
すっきりってします。で、大抵こううまくいってない会社って、誰が何を決めるかが明確になってないんですよね。なので、さっきの仕組み、組織開発っていうのは、チームが、機能するように、やっていくっていうことだよ、と。で、そうしたときに、じゃあ、お前あっち行けよ、とかね、こっちの部署足らないから人ちょうだい、とか。で、もうちょっと、力弱いから、力を、なんていうの？ブラッシュアップしてね、力量アップしてね、みたいなことが含まれてくるんですけど、それを決める人がいないと、スピーディーに組織って変わっていかないですね。
そうですね。
なので、部署のことは、部長が決める。で、 かのことは課長が決める。で、他の人に影響がない自分の力量だけだったら自分で判断して自分で、何かこう、取り組みの仕組みを変えてみるとか、個人レベルでやるみたいなことを、
はい。
もう図にして社員みんなに示すってすると、あ、これは自分で判断すればいいんだとか、これは課長にあげなきゃいけないんだっていうのが明確になってくると、
はい。
普段気づいてるけど飲み込んじゃってることとか、
うん。
そんなことが言える組織になってきますね、だんだんと。
ああ、なるほどですね。で、
はい。
こういうことをみんなでやるというような
は
ことをすれば、
い。
組織の一員といいますか、自分たちでこう、変えることもできるし、参加してるっていうような、こうなんかこう、共通認識みたいなのが生まれそうですね。
そうですね。生まれてくると思いますね。みんなで出し合っこしたらいいんじゃないですかね。
なるほど。そうですよね。こういうの、例えば、何ですかね、創立記念日とかでやったら
確かに創立記念日とかに、やってみるのもいいですね。
なんかいいですよ
そう。
ね。
いいと思います。そういう節目にするのはすごくいい気がしますね。
ですね。今度、創立記念日があるから、これをやりましょうよとか、そういうのがあると、こう、提案する側も提案しやすいですし、皆さん、やってくださいね、考えてくださいねっていう方も、なんか、しょうがないな、それに向けてって、なんか目標日があれば、そこに向かっていけそうですね。そんな気がいたしました。はい。ひとみん、ちょっと今日はですね、時間が来てしまいましたので、今日はこの辺でね、終了とさせていただきたいと思います。また次回よろしくお願いいたします。